こんにちは。
こんにちは。
と申します。
と申します。
さんですか、はい。はい。今日はどうぞよろしくお願いいたします。まず最初にさんの自己紹介をお願いいたします。
私韓国で大学で日本語の専攻をしたんですけど、それ以来ずっとこう日本語を使う機会がなかったので一度辞めたものと同じでしたよね。それで後で仕事に入って日本語をこう接しながらもっと日本語の勉強の必要性を感じて日本に今留学に来ました。
ああそうですか。さんは韓国のどちらのご出身ですか？
ソウル出身です。
ああそうですか。日本へ来たのはいつですか？
1ヶ月前ですね。
ああそうですか。そうすると韓国では何かなさっていたんですか？
まあ、いろんな仕事をしたんですけど、ホテルとか、あとは貿易会社とか、やってましたね。
そうですか。ホテルにお勤めしたのは何かきっかけがあるんですか？こういうお仕事しようと思った。
そうですね。もともとは観光通訳ガイドの勉強をしてて、それを資格証を取ったんですけど、みんな進路っていうのは決まってガイドになるんですけど、私それよりはちょっとこの資格証を利用して何かもっと素敵な仕事がないかなって考えた上で、でホテルじゃちょっと日本語とか英語とかも活かせるんじゃないかなと思いまして、そちらに就職しました。
あ、そうですか。実際に勤務されていかがでしたか？
日本人 その観光客が多かったホテルなので、いろんな方と接しながらすごくいいなって思いました。
あ、そうですか。でもさらに日本語を勉強しようと思ったわけですよね。
はい。
それは何か理由があるんでしょうか？
そうですね、やっぱりこう全部じゃないけどちょっと自分なりにはこうちょっと日本語がうまいかなって思ってたんですけど、ちょっと自慢してたんですけど、いろんな足りない面とかを発見して、それでやっぱり勉強には終わりがないっていうことで、それで行きました。
あ、そうですか。足りない面というのは具体的にはどんなことなんでしょうか？
ですね、日本語ばっかりこうやっているうちはあんまりそれに気づかないんですけど、こうずっと韓国にいながらこう韓国人と接する上で日本語までも韓国的にこう考えてしまうような言葉が、例えば韓国ではこう通じるんですけど日本語に直すとそれがちょっとぎこちなく、なんていうとありますね。なんか表現とかニュアンスはちょっと違うんですけど、言葉としては全く同じような、それがちょっとだんだんわからないようになってきて、
あ、そうですか。それで、まあ、一念発起して日本に留学ということになったんですね。わ、はい、かりました。さんは趣味は何ですか？
趣味はちょっと地味なんですけど、映画を見に行く。
ああそうですか。それは韓国の映画ですか？
いや特に決まってないんですけど、いい映画でしたら日本の映画とかも見るし、
ああそうですか。あとご家族は何人でいらっしゃいますか？
5人家族で3人兄弟ですね。
ああそうですか。さんは一番上ですか？
いえ、真ん中。
あ、ごめんなさい、さんね。さんは真ん中ですか？はい。上は
兄と、はい、あと下弟がいます、
はい、あ、そうですか。じゃあ娘さんは一人ということですね、はい、あ、そうですか。今ご兄弟は韓国にいらっしゃるんですか？
はい。
あ、そうですか。で、ご家族の中で日本語がおできになるのはさんお一人ですか？
いえ、兄もできますね。
あ、そうですか、はい。お兄さんは今何なさってるんですか？
あ、普通の会社員なんですけど、
。
兄も最初は日本企業の に勤めてまして、でそれでしょっちゅう こう出張とかで日本に来てたんですけど、今はちょっと関係ない仕事を移っちゃったんで。
そうですか。あの今さあの趣味が映画鑑賞だということでしたけれども、はい、そういう話でしたけれども、あの今までに何かとてもこう感銘を受けたとか印象に残った映画というのはありますか？
作品的にはどうだろうと思うんですけど、タイタニックとか、あのこう溺れ、あのこう船からこう落ちてこう溺れて死んじゃう人を見てすごく泣きましたね、何度も。
ああそうですか、ね、あなんかとてもまああの大ヒットした映画だと思うんですけど、はい、実はあの私は残念ながら見てないんですね。はい、であの簡単で結構ですので、あのどんなストーリーだなのかちょっとお話ししていただけませんか？
すごいこう豪華な、あのなんていうのか、クルーズツアーっていうか、あのちょうどアメリカに、そういう豪華なクルーズツアーって船ができたのはその頃は初めてだったと思うんですけど、でいろんな人がたちからもこう集まってきて、あのアメリカドリームっていうか、まあ、そういうものでこういろんな夢を持って、でみんな乗るんですけど、行くうちに、ナンパ、なんていうのかな、こう岩に当たってっていうか、氷山だったかな、それにあの船がこう当たって、で、だんだん下の方からこう沈没してきて、でみんな、お金持ちの人だけにそのなんですか、救助なんていうんですか、こう溺れた時に着るもの、
はい、
今言葉が、でそれを順番にこうお金持ちの人からこう与えるんですけど、でその全然下の人は全然もうそれももらえなくて、で完全に放棄されて、で最後はその人だけ、その人たちがほとんどこう溺れて死ぬみたいな、でその中からあるあの、誰だっけ、ディカプリオ、でその主人公と女の主人公がこう、新聞の差を乗り越えて、
はい、
新聞の差、
な
んていうのかな、新聞の差じゃない、韓国語ですね、こういった、まあ、ディカプリオはすごくお金もないし貧乏なんですけど、その女の人はすごいあの貴族の娘で、とてもこう身分が合わないんですけど、で2人が愛し合って中で、愛を咲かせるみたいな、そういう内容でしたね。最後はディコプリは溺れて死んで、その女の人だけ救って、で後でおばあさんになってからその、昔を懐かしむみたいな、まあ、そういう内容だったんですけど。
ああそうなんですか。まあ、そうするとあのディカプリオが演じた役というのは自分の命を捨てて女性を救ったというような。ああそうですか。あの X さんはそういう、こう無償の愛みたいな、そういう形の愛、あのどのように思いますか？
自分はまだこう、人に愛しているって言いながらも、それが真実の愛か、それまだ判断できないんですけど、やっぱりそう盲目的にそう誰かをあの信じるとか好きになるとか愛するとかいうのは、まだ難しいことで自分には到底できないかもしれませんね。でもすごくそういった勇気のいる行動とかはする方、人はすごいなとか思いますね。
あ、そうですか。まあ、愛といってもね、いろいろ、まあ、男女の愛もあると思いますし、親子の愛とかさまざまなこう愛があると思いますけれども、まあ、韓国ではすごく家庭のね、絆が強いというようなことも聞いたことがありますけれども、はい、いかがなんですか、事実でしょうか。
そうですね、ほとんど今も、だんだんこう自立してこう家を離れていくその子どもたちが増えるんですけど、まだまだ韓国ではその親がこう関与しないとできないっていうか、いつまでも親にとってはその子供は子供が年を取っても親にとっては子供だっていう視点で見ているので、私の家庭もそうでしたね。
ああ、じゃあそういう、まあ、家庭で育って、今の日本 その家族関係とかで、まあ、いろいろな事件が起こっているんですけれども、はい、どのように感じていらっしゃいますか。
最近こう日本に来て1ヶ月なんですけど、こうニュースとかつけてみるとほとんど殺人事件とか、そういった子供が親を殺したり、あるいは何らかのこう理由がないか知りませんけど、その小学生とかそういう小さい子供たちも殺害とかされてすごいなと思ったんですけど、だんだん世の中が韓国でも日本でもだんだんそういうふうにちょっと錯誤な感じとして、みんなそういうふうになっていくんじゃないかなと思ってちょっと悲しいですね。
それはどのあたりに原因があるんでしょうね。さんなりのご意見を聞かせていただけませんか。
そうですね、やっぱりこう家族との対話がちょっと足りないっていうか、昔よりは私の家庭ですと、その父がすごく権威的で、まあ嫌々ながらもこう父が、夕食の場合でもこう食卓に全員揃わないとこう食事をしないみたいな、でそれを、その当時はすごく嫌だったんですけど、父がそうすることによって自然に家族みんながこう集まって一日の出来事とかそういう話し合ったりで、自然とそういう雰囲気作りをしてくれた父に感謝してるんですけど、今はそれがちょっとないんじゃないかなって思いますね。
そうですか。そしたら日本でもね、そういうような父親もいるかもしれないけど、だんだん減ってきていると思うんですね。それで、家族の中でも父親がそんな権威を持たずにもっと子どもと対等に話し合った方がいいという考えの方もいらっしゃると思うんですよね、じゃあそういう方にその父親が権威を持つということのなんかメリットみたいなことを説得するとしたら、さんはどのようにお話ししますか。
父が権威を持つっていうのは、権威的な父と権威主義的なそのちょっと、なんていうか、それは2つは違う、全然違うものだと思うんですけど、ある程度権威を持ってこう家族をこうなんていうのか、リードしていく父とは別で、やはり父が全然そういう権威がない家庭では、やっぱりこう家族みんながこうなんていうのかな、バラバラになってしまうっていうか、でそれが家族の中でも中で誰でもいいんですけど、それが私の場合は父が当たり前のこと で、やっぱり話がまとまらないんですけど、
わかりました、じゃあもちろん家庭に問題があるっていうのも一つの大きな要因だと思いますけれども、それ以外に社会の変化っていうようなこともあると思うんですね。いろいろなこう事件が起こる背景には、でそういう社会の問題に 関しては〇さんはどのように考えていますか？
全般的な、どういう、
そのこういろいろなこう殺伐とした事件が起こるというような背景にある何かこう社会的な問題のようなものは、
そうですね、やっぱりこうマスコミとかでそういうちょっと過激なものを、
はい、
ずっと見せつけ 見せてると、
はい、
やっぱりなんていうのかな、子供にも影響するし、昔あの心理学者たちもみんなそう言ってるんですけど、そういう場面をこう見せ続けることによって、自分もそういうふうに過激な行動をするようになるっていう、そういう理論がありましたよね、それ私賛成してるんですけど、本当に最近の子供たちっていうか、みんながあのその殺人っていうのをすごく軽んじるっていうか、もうそれに何もこう拒否感がないっていうか、で、命っていうのをすごくこうアリを踏むつぶすみたいな、そういう感覚で、なんか殺人とかもやっているみたいなんですけど、そういったものをちょっと区別して自分で判断する能力とか、そういうのを養わなければならないんじゃないかなって思うんですけど、
そうですね、確かに、まあ、マスコミの影響力っていうのは大きいですよね、まあ、あのマスコミに関しては、まあ、そういうような悪い放送、悪いあの子どもに悪影響を与えるような番組、あの規制しようというような立場の方と、いやそれは違う、言論の自由を保障されるべきだっていう2つの考え方があると思うんですけれど、あの〇さんはどちらの立場に立ちますか？
私はあまり見せない方がいいと思いますね。マスコミで最近で映画もそうですし、ドラマとかもみんなそうですし、ちょっとそう刺激する場面とかそういうものが多くなったような気がするんですけど、
ただやっぱり一方ではあまりその上からね、お上がその規制をするっていうことに対して非常に危機感を感じる立場の人もいると思うんですけれど、そういう人たちにはどのように説得して、まあじゃあちょっと規制をしようというようなことを納得してもらえますか？
難しいです、何があるでしょうね、
まあ、規制するメリットデメリット、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、メリットの方ですね。
難しい。
そうですか、はい、分かりました、はい、じゃあちょっとあの話題を変えましょうか、はい、あの先ほどのお兄さんがあの日本の企業に勤めてらしたというお話を伺いましたけれども、はい、あのやはり今は日韓の貿易というのは非常に盛んなんですか？
はい、やはり、まだまだこう頻繁になってますね。
ああそうですか。あの具体的にはあのどのような関係があの構築されているんでしょうか？
何を見ましたら、全然ちょっと、その詳しいことはよくわからないんですけど、この前あのニュースを見ますと、見ましたらあの、ミュージカルで「ライオンキングをこう」を、演出をみんな こちらでやって、でその日本のミュージカルがこう韓国に公演されることによってちょっと反発があったみたいなんですけど。
ああそうですか、
はい、あの文化的侵略じゃないかっていうことで、でもそうですね、それを除いて もうほとんどのものがもうみんなすでに 韓国の中に入っているっていうか、あるんですけど、やっぱり文化的なものに対してはやっぱり拒否感がまだ残ってるみたいですね、
うん、
で若い人たちはみんなあのその韓国企業に対するそういう不満感がすごい大きくて、でなるべくその外国人会社の外国企業に入りたがってるんですよね。
ああ、そうなんですか。
で私の知り合いの中でもその日本企業に入りたいっていう、うん、就職したいっていう人が多いんですけど。
ああ、そうですか。それはどうしての韓国の企業に不満を持つようになってるんでしょうか。
やっぱり福祉問題ですね。ちゃんとなってないんですので。
それ具体的にはどのようなことですか。
そうですね、出産休暇とかそういうものもまだもらえない企業も多いし、あと、労働時間もちょっと多いんじゃないかなっていう統計がありまして、やっぱりそれに比べれば給料とかも全般的な問題がありまして、日本外国企業でしたらもうそれに比べるとうんといい条件なので、
そうですか。ただまあそういう外国の企業、まあ、日系に限らないかもしれませんけれども、はい、そういう企業が韓国の中で人気が出てくると、その本来はもっとこう産業を発展させなければいけない韓国の企業というのがこうどんどん隅に追いやられるというようなことになりますよね。でそういうことに対してどのようにこうしていったら産業が育っていくとさんはお考えになりますか。
やっぱりですね、企業、まあその企業がこう繁盛するためにはやっぱり、まあ全体的な面で重要なんですけど、一人一人のその福祉とか一人一人を大切にしていかないと、その企業も絶対ならないと思うんですね。でその会社的利益を先に考えるより、一人一人のその、なんていうのかな、こう実力を発揮できるその環境作りをもっと先にやってほしいですね。
あ、なるほど。
変わっていくと思うんです。
あ、それが産業界が変わっていくっていうことにつながるわけですね。はいはい、分かりました。あと先ほどのお話ではそのライオンキングの、に対してその、ちょっと文化的な侵略じゃないかというような、声が上がったということなんですけれども、その点に関してはどうなんでしょうか。今後改善されるようなそういう方向なんでしょうか。それともなければさらにこう反発が強まるというような方向なんでしょうか。
まあ、文化的侵略とかそういうそういった言い方をするのは全部もうすでにこうちょっと50代40代50代の人で、今の若い人はあんまり拒否感がないですね、それについては。で自然にみんなこう番組とかもすでにこう日本のものを見せてくれたりして、もうそれがすごくこう身についてるっていうか、自然なものなんですけど、まだまだそのマスコミにいる上の偉い方や、そういったちょっと既成世代っていいますか、そういった人たちがまだこう、再現するんですけど、そうですね、
今後はどのような関係になっていくと思いますか。
うまくいくんじゃないでしょうか。
あ、
まあですね、その文化的に文化的にもそうですし、経済的なこうノウハウとかもそうなんですけど、まあそれがもう日本であれもアメリカであれも習うべき点は習うべきっていうか、ただ拒否するだけじゃなくて、いいところは受け入れて、そういったものがもっと必要ですよね。
そうですね。 まあ、本当今後の日韓関係がねうまくいくようになるといいですよね。はい、じゃあ、ここで一つロールプレイをしたいと思います。それでは、じゃあこれを読んでください。
はい、
あ、今、はい、声に出して読んでください。
あなたはアパートの自室で勉強しています。でも部屋の前で子供がうるさく遊んでいます。子供に静かにするように言いなさい。
はい、じゃあ私は子供の役になりますので注意をしてください。わかりました。
はい、
はいはい、わーい
ずっと
何よ姉ちゃん、
ちょっと声がうるさいんだけどもうちょっと小さく遊んでくれるかな。
だってここで楽しいんだよ友達と遊ぶのが。
でも、周りにちょっと休みたい人もいるし、できればこうちょっと小さな声で遊んでもらえるといいかなって。
だって公園遠いし、ここで毎日遊んでんだよ。
じゃあもうちょっと、じゃあ、じゃあ、じゃあ後でまた来たら。
後で？後でってどのぐらい後？
そうだね、少しこうお家に帰って休んでからまた来たらどうかなって。
そうか、分かった。じゃああと30分ぐらい後だったらいい？
そうだね、30分ぐらい後で来るとお姉さんに一緒に遊んであげるからね。
本当？嬉しいな。じゃあ30分くらいしたらまた来るね。本当に遊んでね。
一緒に砂遊びしましょう。
じゃあね、また後でね。
はい、バイバイ。
はい、バイバイ。はい、どうもありがとうございました。はい。あまり子供と話したりすることはないですか？
あんまり話したことないですね。
あ、そうですか。
苦手っていうか。
あ、そうですか。日本でも韓国でもあまり子供と
接するのは。子供はどうしてか、なぜか苦手なんですね。
あ、そうですか。
話せないっていうか。
まあ、でもこんなプライベートなこと聞いたら申し訳ないんですけれども、まあ、将来その子供を持つとかそういうようなことはまあお考えにはならないですか？
今のところ、まあ、欲しいことは欲しいんですけど、自分の子供になると、まあ、どうでしょうか。
そうですね、まあ親になればね徐々に慣れていくかもしれませんね。はい、さんは今日はこのインタビューの後何かご予定がありますか？
あ、今、銭湯に、はい、お風呂、
はい、
入る予定なんで。
あ、そうなんですか。
近くにいいお銭湯見つけたんで行ってみようかなって、
あ、そうですか。それはいいですね。今銭湯は料金はいくらぐらいなんですか？
全然知りませんね。
あ、じゃあ今日初めてそこに、
はい、初めて行ってみて。
あ、そうですか。
インターネット まずはネットで探してみて、で近くにいいところがあったので行ってみようかな。
あ、そうですか。はい、じゃあ今日はインタビューこの辺で終わりにしますが、はい、じゃあこの後お風呂に入ってリラックスしてください。
ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。